寺子屋たっちゃん。
寺子屋たっちゃん、今月から土曜は FM ハイチャッチャサタデーでも午前11時45分から再放送をしてお聞きいただいています。その他今までのバックナンバーも FM ハイのサイトからお聞きいただけるようになっています。ぜひたくさん聞いてみてくださいね。たっちゃん、自分が言ったこと何回も聞かれちゃうってどんな気分ですか？
はい、おはようございます。まあ、とても緊張しますよね。緊張するけども、でもまあ皆さん聞いていただいてね、その人生の少し糧にしていただける、あるいはその人生の応援団で捉えてくれればね、これは嬉しいことでね。だからその話題もこれに限らずあれに限らずということ、いろんなところで、広がってるんで、まあそれを起点に考えていただいて、ぜひ楽しい人生を送っていただきたい。まあ、それが元だからお願いします。
何回も何回も行って楽しいところ、はい、そして趣のあるところというのが京都で、うん、それが大好きというたっちゃんが今月、うん、京都のいろんなお寺を紹介してくれるとお話ししてくれました、うんうん、さあどこから紹介してくれるんでしょうか？
はい、これ秋の夜長に人生を考える一助として仏教っていうやつをね、少し勉強してみたらどうかなって思ってお寺を紹介したい。でこれは自分が好きなお寺のね。でそこは何が好きかっていうと、まずね、第1回目、浄瑠璃寺、これ真言宗木津川にあるんだけどね、この浄瑠璃寺ではね、自然がもう本当に残ってる、息づいてる。古くはね、堀達夫さんが浄瑠璃寺の春っていう本書いて、まあ堀達夫って風立ちぬでね、そこからリアリズムの巨匠、写真家土門拳、ほら仏像、お寺、古陶磁器、そんなやつを本当に素晴らしい角度というか、なんていうのかな、心を持った写真家だったよね。でそれこそ女性のシワまで撮っちゃうね。でそれで女性から不評だったんだけどさ、そんな人がその浄瑠璃寺を好きで通ってた。で浄瑠璃寺はね、春夏秋冬、これがすごいんで、花がまず、春はね、アシビ、水原秋王氏っていう人のね、短歌にね、俳句か、アシビより低き門なり浄瑠璃寺、水原秋王氏が歌うぐらいだからすごいよね、アシビ。それから桜でしょ、春。それから初夏から夏にかけてはね、柿つばた、シャガっていう花が咲くのね。それから秋は萩、まあおはぎの萩だよね。9月のお彼岸にはおはぎでね、3月のそれこそお彼岸は、ぼたもち、ぼたんが咲くからぼたもちでしょ。それから、また秋に戻るシオンっていう白いね、ちっちゃな綺麗だよね。冬はね、真っ白銀世界、全く見えず真っ白。これね、今俺たちは自然のない便利な世界に住んでんじゃんね。だけど自然が織りなす不便な世界っていうのがいいんだ。そのすごいよ、これ、まあ、なんだかすごいな、こう文化的で、なんかロマンティストだよな、自分で言ってて笑っちゃうよ、ね。でこの今自然の減った便利な現代だしね、それから昔も今も生きることは辛い、苦しいことだよ、死んじゃいたいって思うことだって人間何回もあるような人たちいるじゃんね。俺はそんなこと思ったことないんだけどさ、なんか生来は明るくて、なんか昔から明るくて、でね、その要は生きるってすごい苦しいことで、まあ仏教っていうやつがね、要はその人の苦しみをさす、救おうって言うんで、いろんな宗派っていうのができててね。この浄瑠璃寺はね、東に薬師如来、つまり西向いて薬師如来がいるの。そしてそれを受ける格好で東を向いて阿弥陀如来がいるのね。で北にはね、大日如来って、この大日如来っていう、まあ仏さんは実はこの真言宗だけで出てくるのね。あと出てこないんだよね、不思議に。でそういう仏さんなのね。で西を向いて、つまり東には薬師如来、薬師、お薬じゃんね。というのは何かっていうと、つまり人間がおぎゃーと生まれて彼岸という、つまり西に彼岸が、ガンダーラだよ、三蔵法師、西に そのガンダーラと呼ばれる聖地がある、そこに向かって人生旅していくんだけど、それを送り出すのが東じゃんね。東に生まれて西に行く。で、それを薬を持たせてくれるって言うんだな。薬師如来が。薬って何だと思う？おにゃーって生まれて薬って持たせるって言うんだけど、じゃあ薬って何だ？
お母さんのおっぱい。
うん。おっぱいから来る栄養素。つまり、自然の力、自然の治癒力。それを薬って言うんだよね。で、要は人間は、その自然に生きていれば病気にもならないし、もし病気になったとしても自然に自分で治癒していくっていう力を持ってるのね。だからまあ、それでその薬師如来のことを建造物、送り出す仏、建造物っていうのさ。で、彼岸に対して俺たちが生きてるこのシャバ現世、これを死岸、この岸と書いて死岸っていう、死岸からこう薬師如来、だから薬師如来は過去の神様ってことになってるのね。過去世を、過去の時代を司る神様になってるわけ。で、それからこう生まれていくでしょ。さあ、西に向かって歩き始めました。頑張れ頑張れって応援してくれる人がいます。それは実はお釈迦様なのね。お釈迦様は現世を司ってる神様なんで。そしてさっき言った西には東に向いて雷号院つって、よくみんな右手が開いてこう4本の指を開いて、それから左手はこう円を描いたっていうか、お金を持つような格好してるね。それは阿弥陀如来ね。これ阿弥陀さんっていうのは来世未来の仏さんなのね。これは悲願っていうのは人生を達観した人がつく場所だから、これをね、雷号仏というのね。で、さらにその北に大日如来っていうのがいて、でその大日如来っていうのがやっぱり見てくれてね、南にねっていうのはよ、これはよくわかんねえんだよな。で、この大日如来っていうのはね、姿形を変える如来なんだよ。如来よ、仏さんなんだな。で、これは知見印を結んでる。知見印って知ってる？忍者だよ、忍者。こう左の指2本を右の指がこう、で、これ知見忍法でやるやつだよ。ドロンドロンドロンで、それを結んでんだよね、大日如来って。で、結局ね、薬師如来によって送り出されて、西方の地、悲願を目指す俺たち、魂だよね。それを、その、苦しき現世を釈迦の用語で、あるいは釈迦の導きで渡っていくんだけど、大体ね、悲願に達するまでに命尽きちゃうのさ。つまり、達成する、達観する、その、何に対しても動じないような、気持ちを持つということは、なかなか人間できないんだよね。で、邪魔が入ってくるわけだよ。あの野郎邪魔だなって言うじゃんね。で、戦ってくれるのが明王って言うんだよ。不動明王とか愛染明王とかって言うじゃんね。これは生きてく俺たちを守ってくれるのね。だから明王ってね、お寺行ってみるとね、みんなおっかね顔してるよ。おっかね顔、それは邪魔に対して戦うからだよ。でね、その要は特にこの真言宗からね、浄土宗ってやつに生まれがこう、要は法然がね、その真言宗から法然が浄土宗ってやつを、南無阿弥陀仏という、お念仏を唱えて、南無阿弥陀仏を唱えていれば悲願に行けるっていう教えを広めたんだけどね。掛け軸、絵が描いてあるじゃん。上に阿弥陀さんがいて、で、下にはそのものすごいその悪魔みたいなのがいて、そして二が白道つって、火の川、水の川に白道がしてるんだ。で、火の川っていうのは、要は人を妬むようなこと、荒れ狂う心、怒りとか妬みとか腹立ちだよ。で、水の川ってのは、あれが欲しい、これが欲しいって欲望、それがこう渦巻いて逆巻いてる、波も火も。で、その中に白い道、白道、白い道、そこをこう渡っていくんだよね。そして渡りきると、そこは悲願なんだな。で、そうはなかなかできねえだよ、欲望とか妬みその身で負けちゃうんだね。で、悟りを開いた人のことを如来って言うんだよ。で、悟りのために修行をしてる人は菩薩って言うね。文殊菩薩、普賢菩薩、如来は釈迦如来、大日如来とかさ、なんとか如来ってあるじゃんね。それから我々の応援団、さっき言った明王だよ、不動明王、軍だり明王、愛染明王とか、それから、その如来とか菩薩を守る、神様を守る人が天仏って、何々天、梵天だとか太釈天だとか時刻天だとか伊達天っていうのいいじゃんね。これヒンズー教の神さんだな。だから神を守る神がいるんだな。で、このお彼岸ってやつはね、 日本だけの風習だよ、お彼岸は。だからその魂を慰めるのさ。だから生きてる俺たちが死んじゃった方の魂が西に向かっていけるように頑張れって、年に2回お彼岸、春、秋、あれを応援するのさ。応援団だよ、応援団。だからまあお彼岸ってそういう意味だよね。だから江戸時代に旦那寺っていうのは、旦那寺っていうのはできてさ、だから檀家ってことが生まれたのさ。まあそんなことでぜひ行ってください。浄瑠璃寺ね、木津川にございます。春夏秋冬いつ行ってもいいですよ。だからまあ僕が今ちょっと話したこと、浄瑠璃寺行けばすぐ分かりますから、見てきてください、仏像お願いします。